注目情報 5-1 支給対象が拡充されます。10月から児童手当が変わります。問い合わせ子ども家庭支援課電話 71-2255。 児童手当法の一部改正により本年10月分12月支給から支給対象が拡充されます。申請が必要な人は必ずお手続きをお願いします。提出がない場合、支給が遅れ、受給できない期間が発生することがありますので、ご注意ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。改正の内容が表で示されています。拡充前、9月分、10月支給まで、拡充後、10月分、12月支給から、以後、拡充前と拡充後でお読みします。3歳未満、拡充前、15,000円、所得制限のある人、特例給付は5,000円が、拡充後、15,000円、第3子以降は30,000円に。3歳から小学生、拡充前、10,000円、第3子以降は15,000円、所得制限のある人、特例給付は5,000円が、拡充後、10,000円、第3子以降は30,000円に。中学生、拡充前、10,000円、所得制限のある人、特例給付は5,000円が、拡充後、10,000円、第3子以降は30,000円に。高校生年代、拡充前、なしが、拡充後、10,000円、第3子以降は30,000円に。この数のカウント、拡充前、18歳の年度末まで、高校生年代が、拡充後、22歳の年度末まで大学生年代に、ただし、生活費等を経済的に負担している場合は対象。所得制限、拡充前、ありが、拡充後、なしに。支給月、拡充前、年3回、2月、6月、10月が、拡充後、年6回、偶数月に変わります。申請が必要な人。1、大学生年代の子どもについて、生活費等を経済的に負担している場合で、子どもの合計が3人以上となる人。2、市外に住民票がある高校生年代の子どもを養育している人。3、市内に住民票がある高校生年代の子どもを養育している人、ただし、現在も児童手当を受給していて、高校生年代の子どもについて増額になる人は申請が不要です。4、所得制限により受給資格を喪失している人。なお、申請書類は子ども家庭支援課、市、ホームページから入手できます。3、4の人には申請書類を郵送しています。申請フローチャート。申請フローチャートでは必要書類が示されています。高校生以下とは平成18年4月2日生まれからのことです。6つの例が示されています。例1。高校生以下の子を養育していない。児童手当、非該当。例2。高校生以下の子を養育しており、現在、安曇野市から児童手当または特例給付を受けていない公務員。勤務先から児童手当が支給されます。勤務先の児童手当担当にご確認ください。例3。高校生以下の子を養育しており、現在、安曇野市から 児童手当または特例給付を受けておらず、
公務員ではなく
大学生年代の子を養育していて、この合計が3人以上の人、申請が必要です。必要書類は認定請求書、
看護相当、
生計費の確認書です。例4、高校生以下の子を養育しており、現在安曇野市から児童手当または特例給付を受けておらず、
公務員ではなく
大学生年代の子を養育していて、この合計が3人以上ではない人、申請が必要です。必要書類は認定請求書です。例5、高校生以下の子を養育しており、現在安曇野市から児童手当または特例給付を受けていて、大学生年代の子を養育していて、この合計が3人以上の人、申請が必要です。必要書類は
看護相当、
生計費の確認書です。例6、高校生以下の子を養育しており、現在安曇野市から児童手当または特例給付を受けていて、大学生年代の子を養育していて、この合計が3人以上ではない人、申請は不要です。住民票の状況をもとに増額支給処理を行います。 5-2、 地域計画策定へ話し合いを開催します。問い合わせ農政課、電話 71-2429。 人口減少や高齢化により農業の担い手が減り、耕作放棄地の増加などにより安曇野の有料農地を守り継ぐことが難しくなってきています。農地を次の世代に引き継いでいくために、市では地域計画の策定に取り組んでいます。おおむね10年後を見据えて地域農業の将来について話し合いを行いますので、皆さんの参加をお願いします。地域計画策定までの流れ、段階が4つあります。第1段階、意向確認調査、アンケート調査。第2段階、話し合い。対象、地域の農業に関心のある人。期間、後ほどお読みします。担当者と女性の対話があります。担当者が、地域計画とは、農業者や地域の皆さんの話し合いにより、策定される地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。女性が、話し合いってどんな感じなの？担当者、1、各地区の守るべき農地はどこか。2、どのような作物を栽培して農業を活性化していくのか。3、どの担い手に耕作を任せていくのか。地図で確認しながら話し合います。第3段階、地域計画の完成。第4段階、地域計画の実行。話し合い開催日程、豊科4地区あります。1、豊科地区、日時11月7日木曜日9時30分から。2、滝部地区、11月7日木曜日13時30分から。3、南穂高地区、11月14日木曜日9時30分から。4、上川手地区、11月14日木曜日13時30分から。場所はいずれの地区もJA 安曇豊科支所2階会議室。穂高、4地区あります。1、穂高地区、11月12日火曜日9時30分から。場所、 JA 安住穂高支所2階会議室。2有明地区11月28日木曜日9時30分から JA 安住有明出張所2階会議室。3西穂高地区11月12日火曜日13時30分から JA 安住西穂高ふれあいセンター2階会議室。4北穂高地区11月19日火曜日13時30分から JA 安住北穂高ふれあいセンター2階会議室。三里3地区あります。1明星地区10月30日水曜日10時から2豊か地区10月30日水曜日14時から3小倉地区12月5日木曜日13時30分から。明星地区と豊か地区は三里公民館講堂、小倉地区は JA 安住小倉ふれあいセンター2階会議室。堀金2地区あります。1烏川地区11月19日火曜日9時30分から JA 安住堀金支所2階会議室。2三田地区12月5日木曜日9時30分から JA 安住三田ふれあいセンター2階会議室。赤品地区11月22日金曜日14時30分から赤品公民館講堂。5-310月は食品ロス削減月間です。食品ロスを減らそう。 SDGs12 作る責任使う責任のロゴがあります。問い合わせ環境課電話 71-2490。 家庭からの食品ロスは燃えるゴミの一部として焼却処分されます。食品は多くの水分を含んでおり、焼却には多くのエネルギーを使い、二酸化炭素が発生します。食品ロスの削減は二酸化炭素の削減にもつながります。今日から実践、3つの食品ロス削減術。1すぐ食べるなら手前取り。スーパーやコンビニなどの棚では手前の商品を選ぶ。廃棄される食品を減らすことにつながります。2おいしく食べきり。作った料理は早めに食べきる。残ってしまった料理はリメイクなどの工夫を。3無駄なく使い切り。事前に家にある食品をチェックし、使い切れる分だけ購入しましょう。